そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
天狗さん、今日すごいもの見てきたらしいですね。
すごいもの見ちゃいました、すごい映像
すごい映像、スペクタクル、まさに。
はい、なんというかファンタジーでした。
ファンタジーですか。
ドラゴン的なボール的な感じなものを見てきたんですけど
ドラゴン的なボール的なものいいですね、はい、当然実写版ですよね。
実写版見ちゃいました。
じゃあまあその話題はね、今回結構ドラゴン的ボール的な話題が来てるので、コメントが。
あらまあもう今旬ですからね。
旬ですからね。天狗さん人気みたいですね
ドラゴンボール界で。
ドラゴンボール界でね
ありがたい、ね
ということなので、
はい、
ドラゴンボールの特集じゃないですよ今日
はい、違いますよ。
はい、なんかね、はい、卒業式でしょ今シーズン的に。今日
そうなんですよね。
今日あたりももう小学校中学校とかなんかね、先日ここ何か何日かずっと続いてるみたいなので、バイバイ中学生さんから、天狗さんに卒業おめでとうと言ってほしいですって来てるみたいなので。
ああ、素晴らしい。
はい、言ってあげてください。
はい。はい、
高校生の方も多分ね。
言いかけちゃったじゃないですか。
あ、ごめんなさい。もうすぐ大学生の方とかね、結構ね、なんか、今年卒業の方いるみたいなんで、まとめて、卒業の方に含めて、お願いします。
はい、いいですか？
はい。
はい。皆さん、ご卒業、おめでとうございます。わー
はい、ありがとうございます。
よかったよかった、無事進級。
進級
かな。
まあね、進級した方ばっかりだとは思
います。はい、新たな、
はい、新たな春ですからね、いよいよね。
はい、もうクムさんはいつのことですか。
ということで今日の特集は、は
い、今日の特集は黒羊です。出した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに
黒羊。
19世紀後半、ビクトリア朝時代の英国、名門貴族ファントムハイブ家の羊セバスチャン。彼は知識、教養、品位、料理、武術、すべてにおいて完璧。わがままな12歳の主人、シエルを相手に、今日も漆黒の塩ビ服姿で華麗に執務をこなす。
はい。黒羊来ましたね。
来ましたね。
まあ、コメントいっぱいいただいてるんですけれども、今回は、はい、どちらかっていうと、マイナスな感じが多かったですね。
あら、まあ、そうなんですか。
はい。まあね、男性受けはしないんでしょうね。
そうですよね。
女性のコメント欲しかったところなんですけど、
はい。
いわゆる不女子系の方は来なかったみたいですね。
ほうほうほう。
個人的にはね、そんなに、なんていうんですかね、してます？天狗さん見てますよね、黒羊ね。
見てますね。
不女子臭プンプンですか？
そんなこともないと思うんですが、
はい。
うーん、
まあでもそういうのに取り上げられやすい感じなのはあるとは思うんですよね。
ありますね。あんなね、もうバリバリの主人公 ね、
バリバリね予告にネタっぽいのもありましたしね、いかにもねみたいな回もあったので、うんうんうん、まあその辺を狙ってるのはわかるんですけど、そうね、個人的には楽しんで見ててですね、最初はシリアスのものなのかと思ったら、あれコメディーですよね。
そうですね、コメディーな部分もありつつ、
だからジャンル的にはファンタジー、アクション、コメディーっていうことなんで、
うん、まあ、でもアクションってちょっと中途半端な気はしますけど。
そうね、結局はこう羊の武器がナイフみたいな感じじゃないですか。そうそうそう、
もう最終回近くまで、銀色のシルバーの。
シルバーのナイフ。現在ね、私たちが見てるのは第22話、その執事解消まで。
うんうん、
パリ万博に訪れてる女王に謁見しに来たシエルとセバスチャンなんだけど、いきなりこのね、 ビクトリア女王が秘密のベールを脱いで、
はい、
とんでもない目に遭うっていうところまで来てますね。
うん、
26話で終了らしいので、あと4話か。
へえ、ね、まだそんだけ残ってるんだ。
あとまだ4話も残ってるんですよ。
おほう。
なので、まだまだ展開はしていくんでしょうけれども、
うんうん、
でも相手がね、ビクトリア女王っていうところが問題ですよね。
うん、そうですね。あんな可愛いとは。しかも
女王と天使でしょ相手は。
そう、天使天使、
はい。あの辺原作とは違うらしいんですけどね。まあでも女王と天使が相手にどうやってこの後、例えば勝ってしまったらどうなるんだみたいなところがあるじゃないですか。
そうですね。
まあだから終わりまでね、ちょっと。
気がね、どうなっちゃうのか。
ちゃんとこう最終回に向けて盛り上がってるな、みたいな。
うんうん、
まあなんか、セバスチャンどっか行っちゃいましたしね。
ねえ。
CL の惨めなことみたいな。
ねえ。
ただのクソガキになり果てましたね。
はい、気の毒に、
はい、
あとあのメイドとか羊とか、羊じゃないや、庭師とか料理人とか、はいはい、もうここに来てようやくその素性が分かり始めてきたじゃないですか。
はいはい、分かりましたね。
びっくりしたんですよ私、
あれには
日本人だと思ってたら
びっくりしましたね。
そうそう、
特にあの女、
女ね、
名前何でしたっけ。
変わりすぎ。メイリン、
メイリン、メイリンすごいですね。
メガネをかけると可愛くなります。
いやでもメガネかけてない顔、ね、うん、可愛くなかったですか？
可愛かったですよ。もちろん可愛いんですけど。
美人だよね。
そうそうそう。でももちろん何々ですだとか言うんですけど、ね。
あれにはちょっとびっくりしたね。何この可愛い子ちゃんと思ったらあれかよみたいな。一応設定があるみたいですね。極度の遠視。
あ、そうだったんですか。
極度の遠視なのでスナイパーなんですよ。
はあはあ、
だから遠視のためにこう、うん、なんていうの、普段の生活は、
うんうん、
通常要は今の普通の人並みの目視力に落とすために眼鏡をかけてると。その代わりスナイパーとしてはいわゆるこうなんていうんですかね、双眼鏡の部分がいらないと、
うんうんうん、裸眼で
、遠くのものを見撃てるというところがポイントみたいですね。
へえ、まあ、でももちろん身体能力も高い上での
そうですね。
ですけどね。
はい。まあ、全員がね、そういう分けありだったっていうね。うん、でも、田中さんは分けありなのかな？
どうなんでしょうね。
よく分かんないですね。
あれ、ほんと一番謎ですよね。
うん、田中さんはついに最後まで謎なのかな？
いや、ひょっとしたら、神でも、神じゃなくて、天使でも、悪魔でもない、第三の。
だって、田中さんは、シエルの両親ともども殺されかけてることがあるっていうことは、その時代から生きてたってことですからね。うんうん、ずっと続いてる羊じゃないや。あの人は、あ、ハウスチュワードっていうのか。ハウススチュワード。らしいですけどね。フル株で。
最終ボスだったりしてね。
この人がね。最後いきなり変化するかもしれない。
そうそうそう。実は私だったのだ。
今のところこのまま行くとビクトリア女王が最ラスボスになりそうですけどね。でも倒しちゃったらこう、うん、歴史が変わっちゃうというか、まあ歴史は変わってる、もともとめちゃくちゃなんですけど、
うん、
まあこのアニメ自体19世紀のビクトリア朝時代にイギリスをモチーフにしていますけれども、まあいわゆるパラレルワールドっていうことで、まあ SF っぽ
い
設定になってるみたいですね。だから実際の史実に基づいたような変戦争のネタとかなんとかいろんなものが混じりながらも、まあ、当然それ以上のこういろんなものを混ぜて作ってるアニメみたいになってます。原作もそんな感じみたいですけれども、まあ、若干の原作とは変えてきてるっていうところはあるみたいですね。
原作はまだまだ終わりそうにはないんですかね。
どうでしょうね。6巻まではすでに出てるっていう話ですが、まだ、最終回には行ってないようですね。だから先にアニメの方が終わる、このまま行ったら終わるっていう形ですかね。うん、なんか、剥がれみたいですよね。
ああ、そうですね。
終わり方、だから、言ってみたらラスボスがこのビクトリア女王になってしまったばっかりに終わりが変わるのかもしれませんね。
うんうんうん、
天使出てこないらしいですもんね。
まあ、そうなんですか。
はい。アッシュですかね。白髪の、銀髪なのかな、あいつは。
はい。日野さん。
超かっこいい。
うん。超かっこいいね。でも、女もいるじゃないですか。
いますね。
あれ、どう違うんだろうって不思議なんですけど、二人いるってこと？同じ人物？
いやー、どうなんでしょうね。もう一人いるってことじゃないですか、やっぱり。
でも一緒に出てこないからなんでだろうって思って、
ね。そっか、確かに二人が一緒に出てくることはないですね。
うん。でも顔すごいそっくりだし、なんでかなって思ってたんです
よ。アンジェラですよね。
あ、そうそう、アンジェラ。
はい。何者なんでしょうね。
ああ、ほんと不思議。二人とも、あの、犬を扱えるでしょ？フルフル？
ああ、そうですね。
フルフルじゃなくて。
でもそれは天使だからっていうことなんじゃないですか？
ああ、そう。
ええー。まあでも、この二人がどうこうっていうのは、ちょっとまだわかんないですね。いろいろ見ても。実は同じ人物だったなんていう話は今のところなさそうな感じもありますけどね。
か、
はあ、まあどっちにしてもこのアッシュが、ビクトリア女王の、旦那とビクトリア女王をセットにしちゃったみたいな、
うん、
そういう話だったみたいですね。
そうですね。
それであんなに若くなっちゃったわよという、まあ、そこのおかげでこんなことになってるみたいですね。追われるかことに、もともとこの、シエルファントムハイブ、
はい、
坂本真綾さんがやってますけど、
はい、
うまいですね。
もちろんうまいですよ、
はい。まあ、基本的に今回の話はセバスチャンの話っていうことらしいんですけど、ね、まあ、小野大輔に尽きるみたいなそんなことなんでしょうけど、
私、ね、小野大輔さんも小野 D 大好きなんで、面白い人なので楽しみにしてたんですけれども、
はいはいはい、
本当に面白いですね、
まあ、その
メンズメイド
本当その通り、な感じですけども、はい、まあ、このシエル君ね、の家はですね、代々イギリスに違法の麻薬を持ち込むマフィアの始末などイギリス王家のために裏社会の管理や汚れ仕事を受け負い、悪の貴族、女王の番犬、裏社会の秩序などの通り名を持っていた、
うんうん、
そのぐらい要は裏の仕事ばっかりやってた、
うんうん、表向きはおもちゃ屋さん。
そうですね、表向きはおもちゃ屋さん。ロンドン警視庁の人たちから目つけられたりとかしてましたよね、
うんうん、してましたね。
これ前回ですかね、フレッド・アバーラインだ。
あ、そう、アバーライン。
アバーラインが死んでいこうね。
アバーラインも本当気の毒でしたね。
あれはまさか死ぬとは思わなかったね。
ねえ、そして死んだ後のあのセバスチャンの本当バカみたいな。
まあ、やそうそう、なんかなんていうのかな。もともとその悪魔ではあったけれども、ここ最近ストーリーの流れからいくとすごくセバスチャンが悪魔っぽくなかったじゃないですか。
うん。
いいやつになってましたよね、ただの。
そうそうそう。黒いいいやつ。
黒いいいやつになってでしょ？
うん。
それを我々はなんかこう勘違いしてたなっていうのがここでよく出てきましたよね。そうだ、忘れてはいけない。こいつは悪魔だったんだっていう。
うん。
ギャグ界も多いもんだからなんか勘違いしていましたけれども、これはやっぱり悪魔の話だったんだなと。
そうですね。ね、
悪魔で執事ですからね。
はい、はい、もっとかっこよく言ってほしかったですね、今のセリフは。
あくまで執事ですから。
あ、 OK です。
はい、
はい、
笑いながら言うとダメですね。
ダメですね、
はい。まあ、とこちょっとね、そのアバーラインの話は悲しい話だったんですけど、結構ね、他の回では人が死んでもそうでもなかったけど、この回だけは結構きつかったね。
うん、本当にいい人が死んじゃった。
そうね、それまでの人はなんか意外と、まあ、しゃあないんじゃない部分もあったじゃないですか、
うんうん、ちょっとね、何か黒い部分があって、その報いでちょっと死んじゃったみたいな
ことも確かにあったので、うん、それから考えるとね、ちょっと一番こう犠牲者だったんじゃないのかなっていう感じですね。
本当ですね。なんかフラグ立ててましたよね、でも死ぬ前に。
うん。
奥さんがいて子供がどうとかみたいな。
もうほら、今回さ、奥さんと子供にいっぱいおもちゃとか届けてたしね。
多分そうでしたっけ。あ、いい話だ。
オープニングの前にね。だからその辺とかを結局もうセバスチャンはバカなことをっていう目で見てるっていうと、だんだんだんだんこの要は二人の間に確執が出てきて、この後どうやっていくのかみたいな、こう最終回に向けた感じはいいんじゃないでしょうか。
うんうんうん。
はい。ということでコメントいっぱいいただいてます。
はい。ありがとうございます。もう大学生さん、コメントありがとうございます。見始める前は少し BL っぽいところも入ってるかなと思っていましたが、全くそんなこともなく毎回楽しませてもらってます。セバスチャンはかっこいいですし、なんといってもあのセリフ、 あくまで羊ですから。や、イエス、マイ・ロードに心を打たれました。さらにシエルにマーヤ様はびっくりしました。
はい、ありがとうございます。なんかあんま見る人によって BL っぽく見える人もいれば見えない人もいるってことなんじゃないですかね、うん、私はね、なんかね、そこまで感じないんですよね。まあ確かにそういうシーンは、やっぱり
大人と子供だからじゃないですかね。
そうですよね。だってシエルはあくまでも子供ですからね。うん、
そう、 あくまでって入れましたね。はい。
あくまで子供ですからね。
子供ですから。
悪魔じゃないけどね、シエルはね。
はい。
悪魔みたいなところはあるかもしれませんけど。うんうん、だからね、そこまでは感じて、まあ他のキャラクターもちょっとそういうっぽいキャラはいっぱい出てきますけど、そこまでは感じないかなって思ってるんですよね。だから、巷で言われてるほどそんなにはっていう感じ。
うんうん、そうですね。
それよりもよっぽどなんか十分作品として見たらギャグもあり、うん、その時代のイギリスの風俗みたいなのがちょろちょろって入ってたりとかいう楽しさもありで、うんうん、まあ、あのエマとかとは種類は違いますけどね。
あ、そうですね。
でもまあなんかそういう楽しさがあるみたいな感じはありますけれども、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます。シエルのマヤさん良かったですよね、はい、結果的にね、うんうん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、波のマニマニさん、ありがとうございます。さて、今回の黒羊ですが、ケーブルテレビにて半分ほど視聴しましたが、個人的にはあまりいい感想を持ちませんでした。まず、ご主人様と羊があまりにもそれ臭く書かれており、40間近のおっさんには刺激が強すぎます。っていうか、すでに胸焼け気味？考えすぎか？また、私自身が見た回だけかもしれませんが、作画が時折というか頻繁に荒れますよね。10年前の深夜枠並みとは申しませんが、ターゲットを絞ってそれっぽく作るなら、決めるシーンぐらい綺麗に決めてほしい。かっこ、いけるシーンで活かせないのは理不尽だと、横で不女子でもない家内がわめきます。も
う十分不女子じゃないかっていう気がします。
すごいですね。こんな深夜じゃないのかなに椅子に奥さんの見てるんですかね。
どうなんでしょうね。
すごいな。
ケーブルテレビだからね、違うのかもしれないね。
ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。そして、羊の超絶の技の見せ方にも疑問があります。漫画をトレースするだけなら、小野大輔さんのエロいボイスがもったいないとすら思いました。こういうのって多分コンテを書く段階か、作画マンのイマジネーションだと思うのですが、そういう意味では、声に絵の演技が追いついていないのかも。全体としては楽しんで見ているんですが、苦言を呈す形になり申し訳ありません。いやいや、とんでもないです。
はい。ありがとうございます。
はい。私が謝っちゃいました。とんでもないです。
40間近のおっさんには刺激が強すぎますかね。もう私あんま変わらないと思うんですけどね。
はい。クメさんはそういうもいっぱい見てますもんね。
ああ、あんま胸焼けじゃなかったんですよね。
うん、
最近の中では結構、まあ、26話のシリーズ、いわゆるツークールものとしては、まあ、そこまでだれない感じでよくやったなっていう気はしてるんですよね、作品としてはね、
う
んうん、しかもこの時期に
チッチッだったんですよね。
そう、ツークールだからね。でちゃんと間にいろいろなものも入ってますしね、うん、だからちょっと1話から見る分にも十分楽しめる感じなんじゃないのかな、うん、だから逆に言えば不女子集みたいなところを気にしだすとダメなのかもしれないですね。
あ、
だから男性にはちょっときついのかもしれない、
うん、そういうのを思っちゃう。どうしてもセバスチャンは色気がありますからね。
まあそれだけ言ってくれば、ほら、あの夏目友人帳の名取秀一、はい、
うん、
石田明さんがやってるね、あれと夏目の関係ももうそれっけじゃないかとか言われてますもんね。
でも、うん、そうか。
いや、私は全然思わないんですよ。
うん、思わない。
でもそこを叩く人たちが出てきてるのを見ると、なんかもう全部そっちに繋げなくてもいいんじゃないとかやっぱ思う。
いや、見る人が見るとそうなるんですね。
ねえ、だから、いや、それをほら、そういうのが本当に好きな人たちが、好きで、勝手に、そういうのを妄想して、本作ったりするのはもう知らないよっていう感じなんだけども。でも、そうじゃない人まで、あれっぽいよね、そっちっぽいよねって言い出すと、なんかこう、作品としてかわいそうかなっていう気が最近ちょっとするようになってきたんですよね。
ちょっとビンターになりすぎなのかもしれないですね。
そうそうそう。いい作品なのに、あ、まただっていう感じになりかねないのかなっていう気がちょっと若干してます。はい。まあ、黒羊は仕方ない部分もありますけどね。そういう売り方があるのは分かってるので。うん、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。続きまして、マルアットミクシーの住人さん、ありがとうございます。クマさん、テンコさん、こんばんは。こんばんは。実は黒羊、熱心に見ていません。 断言、録画はするけど見ていない回が多いです。悪魔との契約パターンのお話で、猟奇殺人が絡むのでミステリー大好きの私なら無条件で飛びつきそうなものですが、腐女子は苦手です。かっこ笑い。筋は、おおむね、ポイントポイントで見ましたが、羊を除く、召使いたちも実はという展開があって、それって、アザースとエンセルハートの重ね技じゃんと思ってみましたが、原作者と編集者は相当なミステリーマニアだというのは分かりました。
なるほど。う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあほら、ここ、ね、腐女子苦手です。
うん。やっぱそういう風に、
まあね、あれ多分さ、やっぱりイギリス、ロンドンみたいに来ちゃうとさ、うん、しかも19世紀とか来るとさ、だね、霧のロンドンみたいな感じでね、うん、コナン・ドイルが書いてましたね、
うん、はい、
その時代のお話、
うんうんうん、
シャーロック・ホームズのシリーズとかね、
うんうん、
カーガイだのなんだのっていうさ、はい、そういう時代のなんか雰囲気の話が絡んでる分、
うーん、
ちょっとミステリーマニアとかさ、そういう人たちからすると、いや余計なもの入れやがってみたいになるのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
まあ、あの辺の方、心がさ、好きな人たちって特に30代40代には多いからね。
あと衣装もおしゃれで、おしゃれ、うん、なんかかっこよくって、それで見るっていうのも、うん、
確かにね、かっこいいよね。羊の衣装だけじゃ、うん、羊はほら、うん、基本的に鉛筆だけど、それ以外のね、
うん、
豪華だよね。
うん、
歴史、あと建物類とかも豪華だしね、よくうまく作ってるなと思いながら、うんうん、あとはなんだ、お菓子とか、
うん、ああ、はいはい、
毎回毎回出てきてたよね。
ねえ、あれ、あの時代に本当にあるのかな。
どうなんだろう、あれ見ると紅茶飲みたくなるよね。
なりますね。あ、でも違うかもしれないですね、時代とは。なんか一番最初の回の方で丼とか出てましたし。
まあ、あの、いろんなものは混ざってるって言えば混ざってるらしいです。うん、はい。うんうん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして B さん、コメントありがとうございます。黒羊は大したことない話だなぁと思いながら見ています。
そうか、褒めた人いたのかな。
うん、とはいえ、アヘン戦争やカチサーク号といった史実が混ざると、それだけで楽しくなります。イギリスはここから凋落していき、ビクトリア朝はその前の最後の花火みたいなもんだから舞台としては最高だし、ただ、アヘン戦争を後押ししたとも言われるビクトリア女王が旦那の死ぐらいでこうなるもんかなという疑問はありますが、フィクションですね。ともあれ、メイリンが可愛いだけで終わらせられるアニメだと思います。終わっちゃった。
まあ、とりあえずは何でもいいので、こう、燃えれるところがあればいいんじゃないかっていう話もありますね。はい。
メイリン確かに可愛い。
メイリンね、まず、あれが素顔が出て、ちょっと俺はいいと思ったね。
ああ。
それまではただのウザキャラだったじゃん、ね、言ってみたら、
うんうんうん。でもそういう背景があるって分かると、愛おしくなりますよね。
そうね。でももう、今後出る出番あんのかな、よく分かんないけど、
ね。本当ですね。
家燃えちゃってるしね、屋敷がね。
そうだ、そうだ。結局守りきれませんでしたね。
だって守りようがないよね、あれだったらね。
あ、確かに。フルフルが燃やしてた。
フルフルフルめ。本当に。みたいな感じで、
はい、
黒羊ね、いまいちって感じなの
かな、はい。どうやらそのようですね。
評価的にいくとね、
はい、
でも、とりあえずあと3話、こうね、見直してみると楽しいんじゃないかと、うん。結構ストーリー的には盛り上がってきてる感じで。私的にはおすすめです。
はい。
はい。
私も、小野大輔さん、最後まで見届けます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒執事でした。
君の下した決断が、空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。そこはに。
久しぶりにニュースのコーナーでも行きましょうか。
お、
ですね。
ほんと久しぶり。
はい、ほんと久しぶり、はい。ニュースのテーマ曲すらもう流れなくなりましたけど。
もう消しちゃったでしょ、削除しちゃったでしょ。
あの、ベースがなくなってますもんね、ここにね。はい。いや、入れりゃ入れられるんですけど、まあいいかなと思いまして。
はい。
夏目友人帳、盛り上がってますね。
はい。
続夏目友人帳。
大好評放送中。
放送中ですよ。でももうあと3話ぐらいで終わりなのかな、
うん、
なんですよね。寂しいですね。 こう強敵的場一門出てきました。ついに
あらまあ出ちゃいましたね、
今回出てきました七瀬さん、
はい、久米さんの大好きな、
土井美香さんがやってます。
はい、おめでとうございます。
はい、ドキドキしましたね。お、土井さんじゃん、とか思いながら
見た時に、あ、土井さん絶対ウホウホしてるわ久米さん。
そうそうそうそうそうそうそう。まあね、早瀬美沙ですからね青春の時代の憧れですからね、
はい、ガラさんとどっちが好きですか。
ガラさんとどっちかって言ったら、ガラさんはほら最スパイク以降好きね、ジュリア以降好きになってますもんね。
あ、でもほらちょっと遅めに入った
、遅めなんですよ。だから土井さんはもうまさにどんずば高校生時代ですよ。
はいはい、
これはちょっと比べるのが辛いですね。
辛いところ
色っぽさではガラさんですよ。
うんうん、
その土井さんの声に色っぽさっていうのはそこまでは感じないかな。
じゃあちょっとそこに榊原さんが加わるとどうなります
か。こうもうぐちゃぐちゃになっちゃいますね。
でも三つどもえ、
でも榊原さんもこうなんかドキドキ感ではないですね。
はい、
ははーみたいな感じ
もうひざまずく感じ、
ひざまずく感じじゃないでしょうかこれ分かる人は多分今分かって笑ってくれてると思う。
そうですね、はい、私も絵に浮かびましたよ、はいはい、
でまあその続夏目友人帳あと2話ぐらいで終わるはずなんですけれども、続の方はね、
はい、
3期がねあればいいなと思いながら、うん、まだ決まっちゃないですよ。まあ、原作のストック的にね、はい、そろそろ3期分まではちょっときついかなっていうぐらいみたいなので。
あ、なるほど。
でもまあここまでね、的場一門の話まで出てきて、今原作がその辺とかやってるんで、これはね当然こんだけ好評ですからね、
うんうん、
期待はできるんじゃないのと。
そうですね、やってほしいですよね、
やっぱね。いいじゃん今期の中で見ても夏目はやっぱり、う
ん、ほのぼのとしますね。
そうね、ほのぼのとしてたけども、ここでねほら、夏目の成長プラス、うん、的場あたりが出てきて、うん、まだこの的場一門の一番今一番偉い的場政治ってやつが出てくるんですけど、こいつは今回は出てこないかもしれないね。
おお、こ、今期では、
今期ではね。
はあはあ、なるほど。
七瀬で終わりかもしれないですね。
うーん、
でもこの的場政治が出てきてまた一悶着あるわけですよ、原作の方でね。
なるほど、
はい、だって的場一門って言って的場政治ですからね。こいつが要は直縁直系の子孫ってことになりますからね、うん、
それと夏目がいろいろと関係があるってことですか。
戦うじゃないですけど、こう相反する位置にいますからね。
へえ、
はい、みたいなところの今後が楽しみなので、ぜひ3期をやってほしいなとこう思っていたんですが、なんで今回ニュースにしたかっていうとですね、
はい、
なんとね、夏目友人帳の初期1っていう言い方は変だけど、俗じゃない方ね、うん、の夏目友人帳が、はい、全国テレビ東京系で再放送が決定したと。
お、テレビ東京で。
はい、テレ東系ですよね。だから。
お、入る入る、うち入る。
はい。テレ東系で4月6日より月曜、しかもね、これがね、これをなんでわざわざニュースとして取り上げたかっていうと、
はい、何時ってことですか。
そう、毎週月曜日午後5時半なんですよ。
早
っ。違う違う。だから。はい、深夜アニメだったわけじゃない？これって。
ああ、そうですね。それが、小学生とか、そういった子供たちでも見られる、
時間、まあ今のね、小学生、そうそうそう。今の小学生が午後5時にさ、アニメ見てるか別としても、
多分、モンハンやってますね。
でも、この、はい、この時間帯に、アニメをやるっていうことが、
うん、
俺はいいと思ってるの。
うんうんうん。
子供にこそ夏目友人帳みたいないい話は見てほしいと思うわけじゃん。
おー、 PTA みたい。はい
、まあ、PTA みたいでもいいよ。でもだからね、この夏目がこの5時半からあるっていうのは素晴らしいなと思ってね、
うん、
だから取り上げたかったんです。
確かテレ東はこの5時台ぐらいにナルトとかもいろいろやってたと思うんですよね。
再放送枠みたいだよね、ここはジャンプ系の。そうそう、だからそれに心を持ってきたっていうのがすごいなっていうことみたいですよ。
うん、そうですね。
だからね、いいなと思って、ぜひ紹介しようと、今日入ってきたニュースだったんでね、紹介しようと思って紹介しました。
はい、
はいはい、
お疲れ様でした。
いやいや、お疲れ様じゃないまだありますよ。
まだある、
ええ
失礼しました。
エヴァンゲリオン、はい、新劇場版 もうすぐ6月だっけ、公開ですよね。
おもうそこまで来ましたか。
はいはい、うんうん、もうあのね劇場では流れてるらしいですよ新予告が。
え、予告が、
はい、
ん
ー、エヴァンゲリオン新劇場版はでしたっけ。アスカの名前がね、四季並みアスカラングレーに変わってるっていう。
四季並み、綾波、四季並み、
四季並みは多分これ、はい、いや何ですかね、こう旧日本軍の戦艦の名前から来てるんで。
お、あ、そうなんです。
そうですよね、綾波もそうです。あの 特型駆逐艦っていうの、通称
特型
よくわかんない。特殊綾波型の4番艦らしいですよ、四季並みっていうのは。
あ、そうなんですか、はい、どういうことですか、これ繋がってるってことですか。
そうですよね。まあ、なんかいろんなこう、含みがあるみたいなんですけれども、まあ、どうなってんだろうねっていう。少なくとも、蒼龍アスカラングレーではないわけですよ。
はい。別人ってことですよね。
別人ってことですよね。
うん。
100%。声はミヤムがやるらしいんですけどね。
おしとやかになってたりして。
だからどう変わっているのかっていうのが、多分前回のエヴァの世界と今回のエヴァの世界の違いっていう部分につながってくるんでしょうね。
うーん、
ちょっと気になりますよね。カオル君は出てくるみたいですよ、最後の方で、うん、今回はちゃんと、
うん、
楽しみですね。
そうですね、6月ですね、
はい、だから今までの原作、要は原作っていうか、もう原作じゃないですね、元あった前の旧エヴァンゲリオンとは全く違うものがここから本当に分かれていくっていうことみたいなんで、
うん、
ぜひ劇場で、
はい、
初日に見に行きたいと思います。
おっと、
はい、前回も言っているからね、結局なんだかんだ言ってね、初日にね。
そうですね、その後になんかみんなで集まってラジオしたんでしょ。
そうでした、そうでした。グレンはね、こっちでやんないからね、いけないんだよね。
残念。
グレンもやんないわ。もうやらないもんだらけで困っちゃいますね、田舎は、ほんとね。はい。まだ時間あるので、もう一個行きましょうか。
はい。
ハガレンね。
はい。
ダブルOの後にもう始まるっていうことで、こう、
はい、話題になって
ますけれども。
いろんな意味で。
はい。原作準拠っぽいけども、原作だけじゃないとか言うから、だったら前回のはどうなってんだよみたいな感じはあるはあるんですけど、何よりもね、キャストが変更になってますね。うん、主人公二人は変わってないけど。
はぁ。
一番、
マスタング大佐、
一番人気だったマスタング、リザ・ホークアイのこのカップル、
はい、
なんでこんな変わっちゃったの。
本当ですよ、私、大川さん、もちろんミキちゃんでしたっけ。
そうです、そうです。だから
もう大好きですけども、
比較的みんなそのミキさんが嫌なんじゃなくて、なんで変えたのよっていう感じみたいですね。
そう
だったらもう全部変えりゃいいじゃん、まあ、みたいな。
ですね、
だってヒューズとか変わんないし、アームストロングとかも変わんないわけじゃん。
変わんない。そしてあのダイソー等も
ね、えほとんど変わらない人たちがいる代わりに、
ね、キャラクターが変わったっていう人もいるんでしょ、
まあ、そうです、変わった人もいますよ。結構ガンダム声優出てますしね。
それってガンダムの何ですか、
吉野さんとかも出てるよ。
ああ恐ろしいわ、すごいガンダムが出てきたこれ。
まあよくわかんないけど、まあ、とりあえず
武力介入ってやつ、
武力介入してきましたね、ガンダムが。あとね、ウィエンリー、
はい、
ウィエンリーの声がウィンリーが豊口さんからいきなりこう高本恵美さん、
はい、ちょっと私ハテナだったんですけど、
だからこのさ、なんこの人が一番こう謎だよね。で、高本恵美さんって実は前回特集してましたホワイトアルバム、
うん、
三崎先輩なんだよね。
うーん、
この時も多分この人はあんまりこう出てる人じゃないよねみたいな話をしたかもしれないんですけど、一緒にね演劇部でこうなんか演劇部の衣装を主人公の藤井東也と一緒に一生懸命作ってた役、
はい、
なんで主人公の平野さんがやってる森川由紀と二人の先輩に当たるっていう、この三崎先輩の声をやってた、ちょっとなんとなく色っぽいような感じの、大人っぽい声って言えば大人っぽい声かな、の三崎先輩の声の人がウィンリーになるという。
不思議な感じがしますね。
だってこの子ってこれまでほとんど主役クラスのキャラをやってないっていう、いきなり大抜擢に近い感じがしますね。他のメンツはまあある程度有名どころばっかりなんで、
うん、
ちょっとこれにはびっくりでした私も。
どうなんでしょうね。ほら、あの、何でしたっけ、ガンスリンガーガールのように、ならないことをお祈り申し上げ
た。ガンスリンガーガールは逆にも全部変えてくれたわけだからさ、もうある意味諦めつくいたんだけどね。
うん。
まあ、あの、別に声優さん
だって。諦めてました、アカメさん。
いや、諦めてなかったからあれだけボロクソに言ってるじ
ゃん。そうですよ。
あれはね、でもね、絵が良かったから我慢したかもしんないよ。
ああ、そうですね。そっか。そうですね。始まって、絵とかね、いろんなところで進化していたら。
そう。結果的には、うん、その、ああ、まあ、新作も新作で良かったなって言ってたかもしれないですけど、あれ、絵がひどかったもん。
ガンスリンガーガールね。ひどかった、ひどかった。いろんな意味でね、ひどかった。
そう。元のガンスリンガーガールは、あの、絵が良かったわけなんで。まあいいよ、その過去の話。
そうですね。また長くなっちゃう、ガンツリの話になると、
はい。みたいな感じですね。あとね、もう一個だけ言っときましょうか。はい、忘年のザムド。PS3 で配信されてた忘年のザムドが、テレビ放送が開始するそうなんで、は
い、
4月から。
ついに。これちょっと気になってますか。
これね、最終回の編はともかくとして、まあ面白いとは思うので、
まあほら、絵がなんとなく、すごいインパクトがありましたけど。
エウレカっぽいけどね。
ああ、そうですね。
エウレカプラスジブリみたいな、そんな感じかな。はい。まあそういう意味じゃすごい丁寧に作られてる話。うんうん、ただストーリーは、エウレカっぽいかなみたいな感じがあるみたいですけど。
あの、会社は違うんですか、会社っていうか。
ガンズじゃないこれ。だから。
ってことは
エウレカと一緒でしょ。
じゃあしょうがないな。
しょうがないな。みたいなニュースを、挟みつつ。
はい。
じゃあ、コメント、行きましょうか。
はい、行きましょうか。はい、コメントいっぱいありがとうございます。リゾットさん。僕は今、鉄腕バーディーにハマっています。なんといっても、あの戦いがいいですね。それと、テンコさんが前にやっていた、有田シオンの真似がとっても似ていたです。もう一回やってください。お似てたって。
いや、
もう。でもそう言われてやると、似てないパターンが多いんですよね。
はい。いやいやいや、有田シオン好きですよ、私。
私も好きです。
千葉紗恵子さん。
ね。そう。かわいい。
千葉紗恵子大好きなんで。結婚した時はショックでした。
ああ、結婚しちゃったんですか。
あの、ドクロチャンネルが大好きだったんで、私。
ドクロチャンネル？
ドクロチャンネルっていうラジオがあったんですよ。
ほうほうほう。
ネットラジオっていうかね、あの、いわゆるこう、ドクロちゃんの時に始まったラジオだったんだけど、結構長く続いてたのね。
うん。
で、このドクロチャンネルのラジオがすごい面白くて、千葉最高なんか出てるだけだったんだけどね、ほとんどこう、くたーってした感じで出てて、
おうおう、
その周り、そうそう、ほんとね、それ以外のプロデューサーとか、ディレクターとか、脚本家とか、原作者とか、そっちの方が話が面白かったっていうね。
その人たちもラジオに出てたってことですか？
そうそうそう、そっちメインだったみたいなね。
そうなんですか、
千葉最高は常にくたーっとした感じで、なーにみたいな感じで出てたっていう。
すごい面白いですね。
これはね、面白くてね、全然アニメの話してねえの、みたいな。それで千葉最高のファンになったんですけどね。
あ、そうなんですか。そう、不思議な。
すごいな、こいつ、みたいな。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、バーディーいいですよ。
いいですよ。
はい。
はい。私、すごい全部取りためて、一気見しようと思ってます。
有田紫耀さんは、どこにいるのかな？
あんたですね。
はい。
たまにやるかもしれませんので。
はい。はい、鉄腕バーディーね、今、デコード2ですけど、はい、すごい面白いですね。
起きてますか？
今期の中ではね、かなり上位じゃないでしょうか。
うん、本当あの戦いがかっこよくて私も好きです。
ストーリーもね、結構いろいろ、いろいろこう、重いよね。
うん。
重いけど、ね、重いけどなんかこう、やっぱり、なんていうの、面白いよね。
うんうんうん。
なので、
面白
い。まあちょっとね、多少古臭さは前から言ってるように、昭和の香りがプンプンとしますけれども、鉄腕バーディはね、こういろいろ考えさせるものもあるしね、今期としてはね、ぜひ1からね、まとめて見ていただきたいアニメなんじゃないのかな。うんうん、もうすぐ、今もうね、ラストスパート入ってますけどね。
うん。
ね、うんうん、これはいいよ、後悔しないと思う、最後まで見て。
お、
ちょっとぐらい食わず嫌いなしでぜひ見ていただきたいですね。
はい、
はい、
すごくいいと思います。あのバーディーのちっちゃい時にあの着ていたお洋服がなんか金太郎みたいですごいなんか好きです。バーディーね、前掛けみたいなやつ、
前掛けだったよね、あれ見えないのかぐらいな感じだったよね。
そうそうそう、
結構 SF 設定しっかりしてるよね。
うんうんうん、
まあちょっとぜひ見ていただきたいアニメですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
見てください、ありがとうございました。続きまして、六方戦書さん、ありがとうございます。クムさんのバイパーズグリード、はい、バイパーズクリードに関する発言を聞いてもう投稿せずにはいられませんでした。定番というか王道というか、あの予想、かっこ予測を一切裏切らないストーリー展開は本当に素晴らしいと思います。かっこ笑い、どんな伏線もすべて回収してやるという執念を感じますね。ちょっと見方を変えるだけでこんなにも面白くなるアニメも珍しい気がします。最終回までワクワクニヤニヤしながら見ていきたいですね。
はい、ありがとうございます。今回すごいんですよ。前回バイパーズグリード、バイパーズグリード私が言ってしまったばっかりに、
お
あとまだ続きますから、次のコメントお願いします。
あ、まだまだ続くわけですね。じゃ次いきますよ。続きまして、赤坂さん、ありがとうございます。前回の白ワニで出たバイパーズクリードについてコメントを送らずにはいられませんでした。あお互いの時にも書きましたが、本当に良い意味で期待を裏切ってくれました。広角スタンドアローンコンプレックスを連想させながらも、予想の斜め上を行くチープな演出から目が離せません。かっこ笑い、どんな最後になるのか予想できそうでできない不思議な魅力がありますよね。それとガンダム00は終了後に特集をする予定はありますか？密かに期待しています。
はい、
ありがとう
ございます。ありがとうございます。ガンダム00はね、次回の次の回で特集します。
お、
はい、来週がね、来週は魔法少女ものなんだよ、特集が。
え、
そうなの、来週は魔法少女ものという特集になってる。
あの、特にタイトルはなく、
魔法少女もの。魔法少女ものなんです、29日がね。で、その次の週が、今期の最終回特集で、その次の週が、あお互いなんですけども、最終回の中でガンダムはやらずに、あお互いの中にセットにしようかと思ってます。あお互いほら、そんな量ないからさ、逆に言うと。そこの中で、ダブルをやろうか、はい、半分ダブルでやろうかなと思ってます。
おー、なるほど、
はい。やりますよ、特集。語りますよ、
はい。語れるほど見てるんですか、ちゃんと。
見てます、見てます。なんじゃこりゃとか言いながら。
なんじゃこりゃ、は
い、向こうの方のね、黒兄の相棒のカズさんがガンダム好きなんで、散々語ってくれると思いますんで、熱い最終回特集になるんじゃないでしょうか。
はは
い。まあ、そんなところでいきます。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、
バイパーズクリードはいいんですか？
もう一本読んでください。
あ、なるほど。次もですね。ありがとうございます。続きまして、ガベラベンさん。ありがとうございます。先週話に出ていたバイパーズクリードはどこかで見た展開を真面目にやるのが面白いです。伏線は回収をする割に突っ込みどころ満載だったり、ハッカーが万能すぎるところとか、ハリウッド映画の脚本をそのままアニメに持ってきたって感じがします。脚本の人が二人とも平成ウルトラマンの脚本かっていうのは納得できるような気がしないでもないです。それにしても、これと空き缶とミッション E を連続で放送する BS11 のセンスはどうなんでしょうか。どれも同じ方向で面白いのですが、3つも連続してみると非常に疲れます。
いや、 BS11 最高ですよね。本当に。
あの11はどこの会社でしたっけ。
あれ、ここね、アニマックス枠なんだよ。
あ、そうなんですか。
BS11 の中でアニマックス枠でやってるのね、この時間帯とか、アニメの枠は。はい、いや、でもね、これのおかげで全国で見れますからね、ありがたいなと思って、ハイビジョンでね、楽しんでますけども、うん、はい、もう来ましたよ、
はい、
バイパーズクリードに対する皆さんの愛、
愛というか温かい。
どこも褒めてないよね。
褒めてないのに褒めてるように感じるのが不思議ですよね。
ね、今回も裏切ってくれたよ、今週分も。
なんかできないほど可愛い、できない子ほど可愛いみたいな。
いやー、最高。最高です。
最高。
はい。
もうベタ褒めですね。
もうね、今期ね、裏ナンバーワンだね。
裏ナンバーワン。
はい。
イグノーベル賞みたいな感じ。
そんな感じかな。
はぁ。
ぜひ見ろっていうぐらいの勢いが。
へえ、見れないんですよね、これ。
マイファーストグリードはね、こう、めちゃくちゃ、まあ、面白いとかじゃないよ。
うん。
だから、この楽しさを分かる人たちは、ぜひ、こう、一緒に語ろうぜぐらいの勢いの楽しさ。
ツッコミがいいってこと。ツッコミするのが楽しいアニメ？
そうね。見ながらツッコむんだよ、テレビに。
なるほど。って。それ そこなんじゃないとか、
もうね、本当狙って作ってんのかっていうぐらいに来てるから、うん、今週もすごかったもんね。まさか、まさか、いや、そう来るか、みたいな、そんな感じの、本当にワクワク、ニヤニヤさせてくれるアニメ。
そうなんですか。
ありえねえだろ、みたいなとか、とか、ツッコミないの。だから、そういう意味じゃね。
あー、なるほど。
だから、どんな超脚本が来ても、平気。うん、
なるほど。
どんな最終
アニメの中でツッコミがあるんじゃなくて、うん、視聴者にツッコミをさせるアニメなんです。
そうね、
これは。
そうそうそう。う
ん、
だから、終わった、どんな終わり方、これ全滅エンドをしても、いや、よかったって言える。
あ、そうなんですか。
はい。もうすでにだいぶ死んでるからね。
あ、もう愛されてますね、このアニメ。
多分みんな同じ気持ちでこれをね、今書いてくれた方たち、同じ気持ちで見てると思うんで。
チープな演出とか、書きながらも。
いやいや。いいんだよ、それが。
それがいいんですね。
それがいい。
それがワイパーズクリード。
こんなアニメの楽しみ方をするとは思わなかった。久しぶりに楽しんでる。そういう意味ではね。ということで、みんなもワクワクニヤニヤしてみたらいかがですか。
お
ぉ。1話から見直してもね、まだね、ワンクールですから、結構見れるんじゃないかって感じですね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、もみじさん、コメントありがとうございます。前回のそこはに、その46にて、ドラゴンボール特集の回、あれをダサくと位置づけなんでしょうか？あれほど某キャラクターを称えられる人もいないと思います。あれ素敵ですよ。ギャリック砲のあたりなんて、いい声聞かせていただきました。旧作のものもいい味感じました。他の旧作もお待ちしております。コスモを感じるあたり聞いてみたいです。
デンコさんのドラゴンボール回だ。
あ、これ褒められてるんですか？
これ褒められてるんじゃないですか。
本当ですか？
その、ギャリック法のあたりがどんな内容だったか、私には全くわかりませんけど。
私も覚えてないんですけど。
どんな良い声だったのかよくわからないんですけど。
本当ですね。でも、ドラゴンボール愛は結構あるので、はい、多分、相当いい声だったんじゃないかなと思いますけど。
これ以外にも来てましたよ。ドラゴンボール特集してくれっていうのが。
おぉ、マジっすか、みんなお目が高い。
コスモを感じるあたり。コスモっていうことは、これは、あれですか、
超宇宙でしょ、
超宇宙って、あの赤いロボットですよね。
うんうん、
残念ながら。
赤いロボット？
コスモを感じる旧作の話じゃないの？コスモ。
コスモはあれでしょ、
あ、
セイントセイヤでしょ、
セイントセイヤか。
でしょ、
あ、そっちの方か。
どっちだと思いました？
私はあの赤いロボットの方だと思ってました。
赤いロボット、
あれもコスモじゃなかったっけ？富野さんがやってた。イデオン。
これ、世代の違いですね。
イデオンも確かコスモじゃなかったっけ。まあいいや。どっちにしても、はい、ジャンプでちょっと読んでいたのとアニメはちょろっと見てましたけれども、あんまり詳しくないんですよね、セイントセイヤ。
本当ですか？あれは名作ですよ。私、ペガサスじゃなくて、キグナス氷河が好きなんですけどって、ここで話してもダメですね。
お兄ちゃんが好きでした。
お兄ちゃん、アンドロメダ州のお兄ちゃん一
期？一期。
フェニックス一期。
ああ、
いいですね。
シュンは弱かったよね。
弱いんですけどね。
実は強いみたいなね。
強いんですよ。グレートキャプチュアとかいう技がありまして。大熊すら動けなくなるという技なんですけど。
大熊動かなくしたぐらいじゃ役に立たないよね。敵はね、神様だらけだから、ね。
最初の方ではそれで十分だったんですけど、
最初の頃はね、
どんどん力がインフレしてきまして。
ジャンプのシリーズって全部そうだから。
そうなんですよね。最終的にあのブロンズセイントが超強いっていうことで、
今あのブリーチが似たような感じになってるんでしょ、どうせ。
そうです、ブリーチ、はい、私ブリーチも大好きです。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、素人野郎 HM さん、ありがとうございます。ドラゴンボール回について僕も書きたかったので、 Z が描かれるらしいですね。 HD リマスターだったかな、その時の映像そのままにとても高画質になるそうです。しかし、地デジの関係上、画面のフレームが変わって、上下の絵が少しカットされるみたいですね。前放送された間に挟まるオリジナルストーリーがかなりカットされるようなので、見やすくなりそうですね。 あと声優さんですが、これほとんど変わらないみたいですね。しかも新録、悟空は野沢さんですし、おお、もちろんヤムチャは古谷さんですよ。豪華。なんかむしろもったいない気がしてきた。主題歌ですが、曲も変わってオープニング、エンディングともに谷本さんという方が歌われるらしいです。歌声を聞きましたが、うん、大丈夫だと思います。というか、Z の時に歌われてても全然違和感ないと思います。PS 実写版ですが、これはぜひ見たいですね。かっこ笑い。
はい。これね、リマスターらしいですよ。だから綺麗になるっていうのと、あと、まあ、どうしてもね、引き伸ばしになるんで上下カットっていうところ、ゼータガンダムの時みたいなもんですよね。映画になった時ね。だから、全体、いじってみたいなことになってるみたいです。
は
い、
すっごくドラゴンボールっていらないコマがめちゃくちゃ多かったじゃないですか。
見てないから
引き伸ばし引き伸ばして、
はい、要はその部分を今回カットみたいですね。
いや相当ストーリー短くなると思いますよ。そしたら、
なんか私でも見れるのかしら。でも今更見ても語らないと思うんだけどな。
いやー、悟空新録ってすごいですね。
いやでもほら
とか言うのかな。
悟空大丈夫かな。
本当ですよ。
古谷さんはまだまだいけるのは分かってるんですけども、悟空大丈夫かな、ちょっと気になりますね。
はい、心配ですね。役いっぱいあるし。
はい、ありがとう。どうでした実写版。
実写版これすごいですよ。びっくりしました。
はい。
なんか魔王と戦う映画なんですけども、
はいはい。
どうやらキャラクターの名前がドラゴンボールから来てるらしいですね、この映画は。そういう感じです。
魔王と戦う映画で、
そう、
ドラゴンボールのキャラクターの名前がついてるだけなんですね。
そうそうそう、そういうイメージです。
あ、なるほどね。私が聞いた話によると、このドラゴンボールは一人で見に行っちゃいけないよと。
うん、それダメです。
複数と言ってこれんだったよねっていう風な感じで楽しむもんらしいですね。
そう見てる間にも多分隣のお友達と顔を見合わせることが何回もあると思います。はい、って。
突っ込まずにはいられないぐらいな、そんな感じ。
いられない。
だから一人で見ると突っ込みようがなくなるので、すんぐストレスが溜まるので、うん、見た後にみんなで酒でも飲んでるとちょうどいいぐらいに楽しいらしいですよ。
そうですね。
はい。だそうなので。
悟空と、とある女の子とのラブラブな感じも見られます。
それは誰なんですか、普通だったら。
これ以上は言えません。
わかりました。
あとね、私吹き替えで見たんですけれども、はい、声優さんが本当すごいです。
お、声優さん。
悟空が、カッペイさんで。
ほう、豪華じゃないですか。
すごいでしょ。で、ブルマ誰だと思います？
わかりません。
平野綾さん。
ああ。なるほどね。
そしてヒロインが小清水亜美さん。
おー、すごいじゃないですか。
すごいでしょ。
超豪華。
豪華でしょ。
合ってるんですか？
正直ちょっと今、
はい、ありがとうございました。
清水亜美さんは私すごい好きですので。
ありがとうございました、
は
い、
あやさんもすごい好きです。はい、
ありがとうございました。
はい、
まあね、この春のアニメいろいろあるんで、それまあお互いの時にでもね、また取り上げていきたいと思います。
はい、
はい、ということで今回のお名前だけ、
お時間により、都合により今回もお名前だけ読ませていただきます。大和さん、ありがとうございます。
カズさん、ちょっとフォローしてくださってたみたいですね。
あ、そうなんですか、
はい、コメントのフォローでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして、もうすぐ高校生さん。もう多分、あ、そうですね。もうすぐなんですね。ありがとうございます。はい、そして、もふもふさん。闇のこんにゃくさん。カズボーさん。ミッチーさん。そして、バイバイ中学生さん。
皆さんね、こうね、もうすぐ高校生とか、いっぱいいるから。
あ、
名前なんか決めといた方がいいと思いますよ。もうすぐ大学生さんとか。
あ、そうです、ね、
そんなのが結構いますけども。どれがどれなんだか分かんなくなるんで。
はい。なんかオリジナルの。
オリジナリティのある名前をぜひですね、はい、つけていただいた方がいいんじゃないかというふうに思いますね。
はい。
ということで、お送りしてまいりました、そこはにです。先ほどからも言ってますようにね、次回の配信、3月22日、クロアニ版。こちらがですね、前回言ってますけど、魔法少女もの特集です。
おお、魔法少女か、
基本魔法少女なんですよね。まあ、いろんな、
キッコさんの中ではどんなんなんですか。
これ前回言ってるんですけど、私の中では、キッコさんですから。
誰誰、キッコさん、
キッコさんですから。
じゃあ、
あの
奥様はであれ、
いやしか私はないなとかいう話をちょろっとしてた
んで、私ハリーちゃんって言うのかと思った。
いやいや、あんまそんなにどうなんでしょうね、人気モードとかもあんま見てないしね。まあまあいいです、結構なんか投稿集まってきてるみたいなので、
はい、
うんうん、魔法少女ものを語って、あと残りの2人に語ってもらおうと思ってます。
あらららら、はい、はい、
で、その翌週の4月の5日の日曜日、これは天子さんとやる回ですね、来ますよ、うんうん、今期の最終回特集。
お
もうね、新番組始まったりしてるんですけど、ちょっとねスケジュール的に言うとね、ちょうどねだから来週の収録ぐらいがほとんど番組が終わるぐらいみたいなんですよね。で、ま、ものによっては間に合ってないっていうんで、今回間を1個入れました。で、それだから魔法少女特集になったんですね。で、まあ、それ以外の最終回を迎える番組の特集をしても仕方がないなっていうので、あえて全然いつもと違うのをやりました。で、ただなんかこれ面白いなっていうのもあるんで、魔法少女ものの次は、こう、押しかけ女房特集みたいなのもいいかなとか。
いい
ほら、あるじゃない。言ってみたら、うるせえやつらもそうだし、女神様もそうだし、最近ので言えば、いろいろあるでしょ、最近の。
インデックス。
インデックスもそうだし、カンナギもそうだし、女の子が押しかけてくる話っていう意味ではね。
ああ、それちょっと魔法少女にも通じてるものがあると思
う。まあね、ある部分通じてるけどね。
うんうん、
でもまあ、そういうのも、こう、そういう、何ていうの、特定のアニメじゃなくて、そういうふうな感じの特集も今後入れていこうかなと思ってるんで、
なるほど、
まあ、楽しみにしてください。
はい、
はい、でまあ、とりあえず、4月の5日は今期の最終回特集、ガンダム抜き
抜き、
はい、ガンダム抜き、ガンダム語りたい人は翌週まで待っていただきたいと思います、はい、で翌4月の12日の配信は新番組、春の新番組アウタガイ、
はい、
となってます。久しぶり来ましたね、またこのシーズンですね。
ああ、
はい、ため息ついてる。
早くてショックを受けました。
はい、もうちゃんとねスケジュール立てていくようにしたんで、
本当に偉い、もう豆だな。
あ、いや毎週配信ですからね、そのぐらい用意しとかないとちょっと無理かなっていうのは。
よっつさん、さすが。
ということで、はい、次回天子さんとやるのは4月の5日ですね。
はい、
最終回特集ですよ。
はい、よろしくお願いいたします。
皆さんのね、いろんな番組の最終回に対する熱い思いを、
はい、
送ってください。
送ってください。
投稿すれば別ですよ。
別です、はい
皆さん勘違い、まだ一部に勘違いされてる方がいますけど、投稿すれと、特集すれば別ですからね。
おお、ちょっとややこしくなったんですね。
そうなんですよ、こう読む読まないっていうのが出てきてるので、特集は、はい、特集する、それに関係ない話もでもできるように投稿すれば別に分けてます、う
ん、はい、
はい、
ちょっとトムさんの作業が多くなってきちゃったので、ちょっと分かりやすく、
そうですね、ちょっとね週あまり余裕がないんですよね、次の収録までの余裕が全くない形に今はなってるんで、あとはスケジュールとかねあるので、コメント書こうとしたらもうすでに投稿受付終了してましたっていうことももしかしたらあるかもしれないので、うんうん、早め早めの行動を、
まあ、こちらの都合もあるんで申し訳ありません、はい、本当こちらの都合ですね、
はい、まあ、比較的天子さんの都合のことが多いんですけど、
あ、すいません、今日もちょっと早いんですよね、
かなり早めですね、
はい、申し訳ありません、
ということなので皆さんよろしくお願いします。投稿の宛先は、
はい、 Google などでひらがなでそこはにと検索お願いいたします。そちらの中にあります投稿専用 BBS 投稿とか、投稿、特集と普通の
投稿
お便り、はい、投稿してありますので、
白アニ黒アニ分かれてますんでね、はい、気をつけて書いてください、
お願いいたします。
はい、ということで来週は魔法少女、その次は今期の最終回特集でまたお会いしましょう。
お会いしましょう。
はい、私くんと
健吾でした。さよなら。
さよなら。